भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
नमो तस्स 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 भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
बुद्धं शरणं गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि।
संगं शरणं गच्छामि।
संगं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
पाणातिपातावेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
पाणातिपातावेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
अदिन्नदानावेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
अदिन्नदानावेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
कामेषु मिच्छाचारावेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
कामेषु सिक्कापदं समादियामि।
मुसावादावेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
मुसावादावेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
सुरामेलयमजपमदतना वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
सुरामेलयमजपमदतनावेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
साधु। sadhu, sadhu, sadhu,
sadhu, sadhu, sadhu.
Shinyo Kanji Zai Satsugyo Jinhanya 主上と皆ともに仏道上善こと今我々は一方庵でのね、花祭り接心をやっています。3日間のうちの2日目ですね。明日で終わります。明日が15日か、15日で、月曜日のね午後1時ぐらいから、花祭り自身の法要って、法要ってそう立つことするわけじゃないんですけども、お経を読んでアマチュアをかけてっていうねことを計画しています。はい、ですから、それだけ来たい人も、いないでしょうけどもね、もしやったら来れますけどもね。はい、でそれでね、あと この後ね、来週が目黒さんで、再来週ね、28日はちょっとね、私のプライベートなことで、瞑想会ないです、ね、その前の土曜日はありますけどね。でその後ね、5月1日からいよいよ5月1日にいよいよ令和が始まり、令和の時代が始まりますけど、我々もそれを、まあ、記念してるわけじゃないんだけども、いつも通りね、5月1日から6日まで、御嶽さんの霊運送さんで、ゴールデンウィークのね、接心を、しますので、もう一方案の、サイトの方に詳しい案内載ってますので、それをご覧になって、ぜひぜひ申し込んでください、ちょうどね10日間、まあ、休みって言っても、まあ、10日間全部休めない人もたくさんいるかと思いますけどもね、まあ、比較的休みを取りやすい期間だと思いますので、できたら全日程ね、ご参加くださいね。いつもね、有給をやりくりして、ね、でも全日程できないっていう人多いかと思いますけども、せっかくのね、機会ですからね、おいでくださいね。まだまだ全然男女とも両方とも大丈夫ですからね。はい、それでですね、今日はね、まあ、だから平成での話が今日と、それから来週の目黒さんですね、目黒不動尊での話になって、来週の日曜日というのは、実はキリスト教的に言うとイースターなんですよ、復活祭ですね、ですね。なので、まあ、別に復活祭をするわけじゃないんですけれども、まあ、そういう非常に、意味のある、日なので、いろいろねお話しできるんではないかなと思います。で、平成がね終わるので、その締めくくりみたいな話が多分今週来週と続くのではないかなと思います。ね、リエさん、ちょっとだけ開けようか、なんか息苦しくない、うん、ちょこっとだけ何？風がすぐ来る。はい、はい、それでね、この間ね、上石寺の、リトリートへ、参加してリトリートをやって、で、私が2回お話をして、で、柳田神父さんと松田神父さんがね1回ずつお話をされて1時間弱ですね、その話ね両方ともポッドキャストで上げてます。で、非常に貴重な、お二人とも非常に貴重なお話されたので、昨年もねやったんですけどね、文字起こしをね今計画中で、もすでに作業は始まってますけれどもね、できたら1ヶ月かどのぐらいかかるか分かんないですけども、できたら、まあ、発表したいなと思っていますね。まあ、最終的にね、2人の神父さんに手を入れて、仕上げていただきますのでね、チャプターに分けたりとかね、非常に読みやすい形にしたいと思いますね。はい、でね、でその時もう何ていうかな、この間の、京都のね接心から、この間ね30日3月30日は一生さんとの対談があって、でそれで上石寺の、リトリートがあって、でまあその間にちょっといろいろね出来事が、まあプライベートには私何もないんですけども、ね、結構いろんなことが今起こっていて、さすがにね平成が終わるとなると、ね、それがみんななんか意味のある、もので、やっぱ時代が終わるっていうのはこういうことなのかなと思うんですよね。つまりある一定の何かが続いてきて、でそれが終わりかけると一気にもっとクリアな形として出てくる。 で次の時代へ流れていくっていうね、ことですね。でこのね、出てきたものがものすごく、重要なことで、これをね、まだ何か何が起こっているのかがピンと来ない人の方がまあ大勢なんですけど、まあ、話した限りはね、まあ見える人には多分見えてると思うんですけども、まあ平成とともにある一つのものが終わると思います。っていうか終わらせなきゃいけないと思っていて、でそれが一体何なのか、そしてどうしてそれが終わった方がいいのか、そしてそれが終わった後にどういうものが始まるのかっていうね、そのあたりをね、今日はお話しできたらいいかなと思います。でこれは何て言うかな、まあ瞑想のメインのねテーマっていうかな、はい、じゃあ今から瞑想会します、じゃあこういう、瞑想しますっていうような時には出てこない話なんだけども、それをやった結果として非常に大きな問題が出てきてしまう、ね、その問題なんですよ。ですからこの瞑想の、いやちょっとね、副作用っていう言葉はあんまり使いたくなくて、副作用ではなくてもっと深刻な問題なのね。でこれは宗教っていうものにどうしてもつきまとう、もので、でここを超えないと宗教をやることでかえって苦しくなる。でこれを超えたら本当に、すごいものが見えてくる、ね、ですごいものが見えてきた時に結局なんかね、みんな最後のところでやっぱり信用していないんですよ。最後のところでなんか本当の意味で身を任せていなくて、やっぱり重心はやっぱり世間的なことの方に重心を置いて、ちょっと片足だけね、ちょこっとだけ一本なり何なりにやるっていうぐらい でなぜかって言ったらば、まあ、やっぱり生と死を乗り越えるものを信じきれないに尽きるのね。で生と死を乗り越えるものがあるとしたら、この世界の全てのものよりが大事に決まってるじゃないですか、それは当たり前でね。でそれが乗り越えられないんだとしたら、そしたら世の中の他のいろんなことの方が大事で、まあちょっと時間あったらまあ一本行こうかっていうぐらいのレベルになってしまうわけですよ、ね、まあ所詮はその程度のものなんですよ、ね、だから他にいくらでも重要なことがあるから、まあこういうねものに本当に全てを身を任せることができない、ね、だけども本当に生と死を乗り越えることができるとなったら、それ以上のものっていうのは世の中にないですからね、一切ないです、本当に。ただおのずと生き方というのが決まってくるのではないかなと思いますね。で、まあそれがね、そこになるのに、まあずっと冬から言ってた患者性っていうものがあって、まあ今日のテーマとかガチにつながるんですけども、もう、追い詰められて、もうなんていうかな、他ではもうどうしようもなくて。この生と死を乗り越えるものがない限りも自分はもう生きていけないよねっていうぐらいまで追い詰められてたら、それはもう引き死になってやるけども、まあでもまあ結局みんなそこまで追い詰められてないって話なんですよ、本当に実を言うとね。だから生と死を乗り越えるもの、ああそうですかそうですかで終わっちゃってるのね。でもそれじゃあんまり意味なくて、 ね、今日はそこら辺ね、お話ししていきたいと思います。で、今日のテーマはね、今日の題を言っておきます と、自罰と他罰のヴィパッサナーに終止符を打つっていうね、いう話で、自罰、自らを罰する、ね、他罰、他人を罰するっていうね、いう話ですね。罰するで、ヴィパッサナの目的っていうのはもちろんヴィパッサナの先生ですら、さあみんな自分を罰しようねとかね、他人を罰しようねなんて言うわけないじゃないですか、そんなことはねそんなこと言うわけないですよね。いや、好き嫌いなしに物事を観察しましょうねっていうに決まってるわけですよ、当たり前だけどね。で、そうなんだけども、いつの間にかこの自罰と他罰っていうのが出てきてしまう。で、これはもうこの業界を知ってる人だったらば、瞑想業界、ヴィパッサナ業界、仏教業界を知ってる人だったらば、まあ何とも今苦い顔してると思います。あ、山下さんとうとうこの問題に触れたのかってね、多分思ってるはずなんですよまあほとんどタブーの問題ですけどね。まあこのタブーの問題に触れるのは私、どうせ私ぐらいだろうから、まあ触れちゃいますけどね。で、ね、でなぜかというと、もう終わらせたいんですよ、私こうはっきり言って。もう終わらせましょう、ね、平成とともに、ね、で、じゃあどういう問題なのかをね、一つ一つ丁寧にね、話していきたいなと思います。で、今日は結構ね、聖書から2つ2箇所ね、引用します。これね、ちょっと一般の中で結構盛り上がったっていうよりかね、ドキッとするような話として出てきて、で、あ、一つはこの間の上石寺の最後のミサの時に、読まれた箇所ですけどね、ヨハネ福音書のね、まあ誰もが知っている箇所ですね。だけど、まあちょっと、今読むと、まあそのミサの時に聞いてるだけでもすごいなと思ったんだけど、もう一回改めて読むと、わーわーわー、これで、あ、この問題、自罰と他罰の問題、これで解決するわとね、思って、なので、そこら辺をね、手がかりに、行きたいなと思います。はい、でね、まあ大体のね、時代区分としては、まあ昭和っていう時代があってね、平成っていう時代があってね、で令和っていう時代があってね、まあこうなっていて、で、これがね、いや、私と一生さんが2013年に出したアップデート仏教の中で、やった時代区分と見事に一致するんですよ。思うぐらいに一致してね。で、まあ時に私と一生さんが2つのものに対する違和感を正式に表明して、ったわけね。それが、まあ、1.0 と、まあ、1.0 と 2.0 と 3.0 で、まあ、違和感を表明したのは 1.0 と 2.0 で、それを乗り越えたものとして 3.0 っていうふうに提示したわけなんですよ。ね、で、それで、まあ、私 3.0 に関してはちょっと私と一緒さんかなり違うって、まあ、今それをディスカッションしているところなんですけども、でも少なくともね、 1.0 と 2.0 に関してのあれは全く意見は同じで、この 1.0 と 2.0 があるよね、でもこれちょっとまずいよね、だから乗り越えなきゃいけないよね、で、どういう方向に、 3.0 という方向にっていうところまで一致していて、でそれで、1.0 っていうのは、まあ時代区分でいうとやっぱり昭和までなんですよね。昭和まで、ね、主に っていうか昭和の時代にはこれしかなかったんですよ。昭和の時代っていうのは西暦でいうと1989年の、まあ89年はほとんどなかったですかね、1月7日までだから、あのまあ1988年ですね、まあそれはくしくも、私がアメリカ行った年なんだけども、昭和の時代はそれ以外は何もなかったです。日本、まあ仏教 1.0 というものしかね、なくて、それでその後なんですよ、あのちょっと異変が起こってきたの、日本の仏教界にね。だけども平成っていうのはすぐに 2.0 が始まったわけじゃなくて、まあ何が始まったかというとオウムがね始まって、で1989年ぐらいからですね、あのオウムが最初はヨガ団体として、ね、まあ活動し始めて、で一気だったわけなんですよ、ね、でなのでちょっと私結局オウムがピンとこなかった一つの理由が、私ちょうど日本にいなくて、それが急成長してる時代っていうのを知らなかったんですよ。で帰ってきてから、まあ、とんでもないことになってるって気づいたから、だからちょっとピンとこが私ずれたんですけどね。でそれで、それがまあ一応1995年に終わって、だから平成7年に終わってね、で、平成というのは 2.0 の時代に突入したわけですね。でこれ大体合ってるでしょ、これ私が勝手にやってるわけじゃなくて大体皆さんの記憶と、と思います、ね、だから昭和の時代は何もなくて、平成になってから、最初にオウムがあって、で平成7年1995年以降に 2.0 がまずは、テラバダ仏教です、まあ、ティクナッタハンさんちょこっとして、テラバダ仏教として、そして最近は、マインドフルネスという、ね、形で、もうテラバダの文脈を超えて、なってますね。でそれがまあ、2.0 で、ね、で、3.0 っていうのは、まあ今から6年前ですね。だからそれも、平成25年になるのか、ね、平成25年に、まあ、3.0 が生まれて、だけどまあすぐには全然認められていないから、まあ、3.0 はまあこの6年間ちょっと準備期間だったっていうことでね。でまあ私 の多分希望じゃなくて予想としては、令和っていうのが 3.0 の時代に多分なるだろうなっていう、まあこれは、まあ、それはまあ勝手に予想するなって言われるけど、まあ そうなるんですよ、どうしても時代的にそうなるのね。で、じゃこれ一体 どういうことだったのかってね、まあこれも、この間の朝カルでもお話ししましたけれども、でまあ今ね、朝カル、仏教 3.0 入門講座っていうのをね、毎月第2木曜にやってるんですけども、それで、去年の夏から3月までは般若心経をやってて、で4月からは正法眼蔵、現状公案をねやり始めています。現状公案というのは、まあ、道元禅師の著作の中で、まあ、一番大事な著作の一つですね、まあ、最高峰の一つで、で、それを今読み始めてるんだけども、この間ね結構何人か出てくれたですけども、たくさん来てくださったんですけども、まあ私の感触としてはこれ読めるなっていう感触なんですよ。っていうかこれは今の私らの視点でないと読めないだろうなっていうね話で、でこれがないと現状公案という謎の文章になってしまう、わけわかんない。でどんなに言葉一つ一つを、解釈して、辞書で調べてもなんか全体像がくっきりしない、ね、最初のありありありなしなしなしありありありって、ね、なんだあれあってねいうふうになって、 だけど我々だったらありありありなしなしなしありありっていうのが あのこと言ってるのねってまあすぐ分かる、ね、でその後もそうなんで、でどういうことかっていうと、つまり 1.0 だとね、まあ、これが今日のちょテーマじゃないから、まあ、さっといきますけども、もうこの世界は全て完全なんだとかね、いうことを、そういうことになってるんだっていうふうにいきなり言われて、でそれに対する質疑応答も、反論も一切許さない。 でそれをはい受け取った、素直に受け取った人だけが、この、あなたはここの信者さんですよっていう話になる、ね、これちょっと押さえてくださいね。つまり何を無視してるかっていうと、自分の理解とか自分の心とかそういうもの全部一切無視しちゃっているんですよ。でだからこういうもんなんだ、はい終わり、反論許さないっていう話なのねでだからそう、だからこの世界は完璧なんだとかね、あるいはこれを浄土仏教的に言えばその浄土で全てが救われてるんだとかね、そういう話は、まあそういうことになってるんだっていう話で終わってしまって、本当にお浄土というものが存在していて、本当にそのお浄土に自分自身が行けて、本当に自分自身が本当に救われてるんだ、この世界は本当に完璧なんだっていうことを感じることは、最初から計算に入っていないのね。だから最初からもう納得するとかっていうのがない。だから納得するのが目的だったらば、私はなんとこの点は納得できたんだけど、この点がちょっと分かんないんですけどもっていうようなディスカッションね、ダルマシェアリングが盛んに行われることもないわけですよ。一切ただそんなことする必要ないんだから、ね、だから瞑想の後でそれについて話し合うということも一切ない。だってそんなことしたって無駄以外の何もんでもないんだから、だってそういうことをあなたが体験できるような話じゃないんだから、だから体験できるような話じゃないんだから、体験についてあなたのね体験について喋ったってそんな意味ないよ、お互いの体験を話し合ったって意味ないよって話になるわけですか。いいですか、これちゃんと押さえてくださいね。でそれに対してちょっとそれおかしいでしょっていうのがやっぱりみんなの間にあって、でそれでまあ一時期はちょっとオウムの方に流れたんだけども、さすがにそれが全部ご破産になって、オウムの後、日本人の心をつかんだのがテラバーダ仏教ですね。でなぜそれはちゃんとその自分の感じ方を大事にするから、ね、その 1.0 はそれを完全に無視していたのに対して、私は納得したい、そうじゃなく私がリアルに納得したいっていう、要求が非常に強かったから、それに見事にはまったんですね。で私もこの、昭和平成になって2.0 が一気に盛り上がっていく現場に私もいた人間だから、その時その人だけどういうふうな意味合いでモチベーションで 2.0 に来たかも、まあよく知っています、みんな仲間だからね。でほぼみんな幾度に同じことを言うわけね。こういうもんなんだっていきなり押し付けられたって全然納得いかなかったけど、この 2.0 だとまさに自分が納得いくようなね、説明があって、ちゃんとした筋が通った説明があって、でそしてその筋が通った実践を方法も教えられてっていうね、そういうことですね。でだから 人の気持ちをつかんだ、ね、でそれで、まあ、2.0 にはだいたい2つの流れがあって、もろに仏教のど真ん中での流れです、まあ、それがテラバダ仏教なんだけども、それとそれに非常に近いんだけども、宗教的なものを、ちょっと落とした、まあ、カモフラージュとまでは言ったら失礼だけども、意識的に意図的にそういうものを落として、だから、仏像とかも飾らない、ね、お経も読まない、お坊さんがお坊さんじゃなくて在家の人が、普通の洋服服装をして指導する、ね、そういう場所が同時にあって、でそこだともう、そういう まあ、いわゆる真っ向臭いってね、あのよく、言われちゃうけども、真っ向臭い的なものが一切なくなって、ものですね、きれいさっぱりそういうものはないからね。でそこはもう本当科学的な方法で、ね、でそれが、まあ、最近ではもっとマインドフルネスっていうものに代表される、そういう宗教的なものを取り去ったもの、ね、わざと取り去ったものですね、意図的にですね、ものがあって、でこれはもう後からあのつながるんですけども、でそれそこで一体何を一番嫌うのかって言ったら、帰依をすることっていうのを嫌う、帰依、帰依ですね、名も名もたさの名も、名も阿弥陀仏の名もですね、を嫌う。でじゃあ何を一番好むかって言ったらば、自分の力で自分がやるっていうことですね。でまあお釈迦様自身が自透明っていうねことを言われて、自分自身を島とするとか自分自身をランプとする、だから他の人を、頼らない、ね、まあもちろんねお釈迦様が言った自透明っていうのはちょっとかなり違うんだけれども、まああのまあ、それがぴったりとその現代人の気持ちにぴったりあった、ね、で、でそうすると、まあそういう人たちはこういうことを言うわけね。だからあなたは考え方が間違っている、ね、だから考え方を変えればいいんだ、そのあなたのいろいろ心の、が活動する前にある考え方をしっかりと変えて、ね、その考え方に基づいて、生きていく、ね、ある方法を使ってってなる。でそうすると考え方を変えるっていうのは自分でできることだし、で方法を使うということは自分でできる、だから誰も他人に頼る必要はない、何かわけのわかんないものに帰依をする必要はない。完全に自分、ね。だからこれはもう完全に、まあビジネスの世界とかなんかでやってるね、自己、自己啓発セミナーともほぼ同じ考え方ですね。いや、考え方だからね。で、それで、それと、この、仏教 2.0 の、どこが そこでリンクしていくかっていうと、まあもちろんこの世界っていうのは苦しい、ね、苦しみの世界である、ね、で苦しみの世界はどうしてこうやって苦しみの世界に生まれてしまったのかっていうね、ことで、それはどうやら反応っていうものから、生まれている、ね、反応っていうものから、ね、反応っていうものから生まれている。で反応には、 何か何か良いものと悪いものが、からの刺激を受けて、ね、まあ、この世間というのは良いものと悪いものと2つ大まかに分ければですよ、ね、大まかに分ければ良いものと悪いものがあって、で良いものに我々は刺激を受けた時に、すぐに欲望とかむさぼりとかいうものが湧いてきてしまう。そして悪いものに、刺激を受けた時にはすぐに怒りだとか、憎しみだとか、ね、ジェラシーだとかっていうものが湧いてきてしまう、ね、そして、この世界で生きていく上で、今まで苦しいと思っていて、でそのなんで苦しいのかと思っていろいろ原因を探った、ね、原因を探った、でそれはどうもいろんな、お金のことでもあいつのせいでもあいつのせいでもこの出来事でもなくて、どうも自分の心が、苦しみを生んでいるらしい。だからここまで問題を絞っているのは、まあ、まあそれは結構すごいことなんですよ。すごいことなわけですね。だって 1.0 だとそんな問題の絞り込み方をしてないからね。で 2.0 になって、なぜあなたはそんなに生きるのが苦しいの、それはこのせいなの、あのせいなの、このせいなの、あのせいなの、このせいなのってやってたけども、結局あなたの心のせいだよねっていうところまでは絞り込めたんですよ。絞り込めたわけですか。でこれはまあ全然正しいことなんですよ、ね、でそしてあなたの心が苦しみを生んでいるっていうのはもっと具体的に言うとどういうことなのっていうと、まあ、トンジンチっていうね、まあ、むさぼり、怒り、愚かさって、まあ、それ三毒って言うけども、もっと簡単に言うと我々の心が反応してしまうからなんだ、ね、いいものに対する反応と悪いものに対する反応はちょっと違うんだけどもね、執着っていうものと憎しみっていうものでは違うじゃないですか、ね、だからまあなんで苦しいのでずっと追い詰めていくと、結局むさぼりとか怒りのために苦しいよね、でもそれをもっと突き詰めていくと反応するから苦しいよねっていうふうにまで絞り込めるんですよ、ね、これはまあ別にここまではあのこれは私の意見じゃなくて、まあ、このこれを言う先生いくらでもいますね、ですか、はい、でそうすると、じゃあこの苦しみを、やめるにはどうしたらいいのっていったところで反応しなければいいよねっていうふうに当然なってきて、だからいろんな、刺激物ね、が刺激物が、あなたの五感ですね、六感か、目とか耳とか鼻とか口、ベロとかね、皮膚とか心とかを刺激する。でその刺激に対して反応しないで、平静さですね、ウペッカ、エクバニミティ、シャですね、捨てるをの態度をだんだん養っていくことが、苦しみを乗り越える方法なんだっていうね、いうことなんで、突き詰めて考えると、ね、でだから、自分の心はそういうふうに反応してしまうから、今までは無自覚に反応していたから、そうではなくてこの反応が苦しみを生むっていうことが分かって、反応が苦しみを生むっていうことをきちんと理解する。 で、そういうふうに考え方を変えることで、苦しみを乗り越えられる、ね、あるいはこのいろいろ刺激を受けてもそれを一切、反応しない、反応しないでただ観察する、あるものが目にを刺激する、今まであったらつい反応してしまうけども、そうではなくて、刺激とその目との間をぶった切って、反応しないようにする、ね、いうことをが修行なんだっていうね話になってくる。どうですかね、ピンとくるかな。まあ 2.0 の世界を知ってる人だったらばピンときますよね、これはね。で、それを一生懸命生きようと頑張っていたね、こともよくわかるじゃないですか。ね。ね。で、だけども、まあこれはちょっとね、これはね、この間、上石寺で散々話したことだから、まあちょっとこれは、今日はこれがテーマじゃないから、まあただ、復習のために今話してるだけで。ね。で、これはもう、はっきりしていて、反応が苦しみを生む、だから反応しなければいいよねっていうのもやっぱり反応なんだっていうね話になってしまって、だからもう反応しないぞっていう強烈な反応をするから、苦しみを生んじゃってるよねっていう話でした、ね、でこのなんていうかな、このメカニズムはもうそろそろ、我々は気づくべきですね。もう素朴にウペッカを信じるんではなくて、ウペッカを目指すっていうことが強烈な反応なんだっていうこと、これはもうみんなピンとくるはずなんですよ。いや、そう、こういうことを一生懸命やった人たちにとっては、ね、で、そして、だから反応しないようにするっていう強烈な反応があった、ね、で問題は、それで反応を止められるのかって言ったら、どうしても止まらない。なぜ、その反応を我々の心っていうのはどうしても反応せざるを得ないから、ね、そういうことなんですよ。ですか。まあちょっと待って、ここまではね、この上作寺の時の反省じゃない、復習です。ですか。で、その上でどうなるかというと、でそこから いろんなパターンが出ますね。だから要するに、これがじゃあ反応が悪いよね、じゃあ反応しないっていうことができるんだったらばめでたしめでたしなんだけども、当然できない、それは原理的にできないわけですね。生きてる限りは反応せざるを得ないから。で、そうすると必然的に、常に不満足感が残る。だって反応を止めようとしてるのに反応してしまうから。だから、自分を責める、自分を罰するっていうことが出てきます。自分を罰するってことか。で、罰するっていうのは一つの心の働きだから、それが自分に対して向かう合う時と、そうではなくて他人の方に向かい合う時とね、いろいろあるから。だから自罰と他罰っていうのはほぼ組になっているわけなんですよ。ね、ですか。で、でこの時にこの反応する心を強烈に抑え込むっていうこともまあ一応はできるんですよ。いろんな方法を使って、で一つが、まあ、例えばもう どうせ刺激を受けると反応しちゃうんだから、とにかく刺激物から離れるっていうね、いうことも一つの手じゃないですか。そうするともう刺激してこないから反応しないから、だから自分はもうこの反応は乗り越えたと錯覚するわけね。だけどそれ刺激を受けなかったから反応しなかっただけで、逆に言うと刺激を受けたら反応しちゃうわけで、だから反応する心はまだ残っているわけですよね、当然ですね。だからこのなんとかこの反応しないようにと、もう死に物狂いのいろんなことをして、でそれを抑えきる、一見抑えたようになことが起こるんだけども、結局抑えきれないで、抑えきれていないところはまたバレてしまうということが当然起こってくるわけね。でそれともう一つ恐ろしいのが、この反応する心、それがある限りは反応してしまうからダメだよね。で反応する心そのものがなければいいんだっていうね、いうふうに、錯覚する人も出てきますね。でこれはね、もう一般の中ではもう話し合ったことなんだけども、まだちょっとねこれは公には話してないので、まあ、ちょっと今も話しちゃうんですね。Facebook にはちょっと記事書いたけどね、でこれが、マタイによる福音書の 12-43 っていうねところですね。これが、ね、汚れた霊の帰還っていう、帰還という帰ってくるところですね。汚れた霊は人から出ると砂漠を歩き回って休息の場を探すが見つからない。そこで出てきた家に戻ろうというところが、戻ってみるとそこは空き家になっていて、掃き清められ整頓されている。そこで出かけて自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて、悪霊ですよ、中に入り込みそこに住み着く。こうしてついにはその人の状態は初めよりもひどくなる。悪いこの時代も同様である、ね。で、つまり本当に皮肉としか言いようがないんだけれども、反応する心が悪いよね、反応が悪いよね、だから反応を止めようよね、でもなかなか止まんないよね、そしたら反応する心っていうものを捨てちゃえばいいんだっていう話に当然なってくる。だって反応する心がある限りは反応してしまうから、だから当然その反応する心を、まあ、捨てるっていうかね、いう方向に行く、ね、でそうするともう反応する心はもうないから、そういう、むさぼりとか怒りとかね、そういうものはもうなくなるわけね、なくなる。だから一見なんか苦しみがなくなったように見える。でそれできれいに整頓されて、きれいに吐き清められた、きれいな空き家ができてくる、ね、でもう反応する心はないないっていうか、どっかに押しまあ、なくなったわけじゃないんだけど、なくせるわけじゃないんだけど、どっかにまあ多分片付けられちゃったんでしょうね。じゃあそれが本当に、救いだったのか、本当になんていうかな、皮肉なことにそういう場所を悪霊たちは好むのね。で今7つの悪を連れてきたというか、まあ、要するに悪霊たちがパーティーをしちゃうんですよ、そういうとこへ行くと。 なぜ悪霊に反対する者が誰もいないからですね。そうじゃないですか。もうおまわりさんもいないんですよ。自衛隊もいないんですよ。そしたらもうこの国占領し放題じゃないですか、ね、だからなんて言うんだろう、私の心があって、その心が反応してしまうから苦しみを生んでしまう。だから反応しないようにする。でそれもなかなか難しい。だから反応する心を取っちゃえばいいんだ。でエンプティーになりました。で問題解決するかというとしないので、なぜ私の心の外には悪霊たちがうじゃうじゃいるからなんですよ。私の心があるから実は悪霊たちもそんなに入ってこなかったんだけども、私の心が、取ってしまったらもう入り放題になっていくね。これは全然理論、仮説を言ってるんじゃなくて実際に起こっちゃうことですね。これすごくないですか。つまり我々の心の外にはいろんなものがうごめいちゃってる場所があるんですよ。悪霊とかいろんなものが。で普段は我々はなんていうかな、もう頭でガーッていた世界を生きてるからそれに気づかないけれども、その頭がガーッていうのもなくなって、で反応する心も抑えて、で反応する心も全部放り投げたい、エンプティーになった途端に一気にそれが入り込んでくるっていうね、っていう皮肉なんですよね。これ本当すごいと思います。だからなんていうかな、自分の心を見て心を何とかしようとすればするほど、あこの世界には悪霊とかそういうものがどうも住んでいるらしいっていうことに気づく。だから聖書でも何でも仏典でもそうだけど、悪霊っていうものが描写されるわけね、表現される。だけどまあもちろん聖書が本当に問題にしているのはそこではなくて、もうイエス様とかキリストとかね、神の国とかそういうものだから、そこへまあそこへ行こうって話で、でもまあ普通に世間で生きていて、でそこから出ようとする人たちにはその、悪霊とかが襲ってくる、ね、そういう話です。これはですか。で、だから心をお掃除するとかそういう話ではないってことね。だから私の心はこんなに汚れてるね、憎しみとかジェラシーとか怒りとかあるいは執着とかね、だからこの家がね、油ほこりとかいろんなもので汚れてるのと同じように、家を大掃除するように心も大掃除できたらどんなにいいだろうって思うのは誰だと思うわけなんですよ。それは当然だけど、問題はそうは問屋は下ろさないよっていう話なのね。そういう話ではない。つまり我々の心があって、これは汚れてるよね、だからこれをきれいにすればいいよねっていう話ではなくて、これをきれいにしてこれがなくなった時に悪霊がそこに入り込んでくる。でこれ一体どういうことなのか。つまりこの世界っていうのはそんな単純にはできていないって話なんですよ。 この世界では、はい、私の心があります、心が汚れています、だからこれをきれいにしましょうっていう話っていうふうにはできていないって話なんですよ、本当に。でそれでそれをやる限りは、自らを罰して他人を罰してねっていうことから逃れられなくなる、ね、いう話ですね。ですか。でそうすると何て言うかな、自らを罰する、っていうのは、この瞑想の文脈の中で、それをやるともう本当にキリがないですね。キリがない。でそこに、例えばキリスト教でも何でも宗教が絡んじゃうと本当に恐ろしいことが起こる。なぜかというとね、罪っていうね、またちょっと恐ろしい概念が当然あって、でそして、それをに対するパニッシュメントってね、罰っていうものがあって、だから、この私は罪があるから、だからパニッシュしなきゃいけないっていう、とこにと、それと私は汚れてるから汚れをきれいにしなきゃいけないっていう、ものとか結びついちゃうと、もう本当に辛い世界が広がってしまう。自罰と他罰ね。で、なんていうかな、ヴィパッサナっていうのはもちろんパニッシュメントじゃないし、平静さでもって、観察することだったんだけども、この平静さっていうところから、平静でいられない自分をまたパニッシュする、ね、で平静でいられない自分を、いられないから、その平静、反応してしまう心を取り去ろうとしたときに、なんと悪霊が襲ってくるっていう、もう踏んだり蹴ったりの状態になってしまう。じゃあこれ一体何なのっていうことですね。だから今の考え方に致命的に欠落しているところがあって、でそれはやっぱり私の心、反応してしまう心しかないってことね、とその周りのものとね。でだから当然一般が主張しているような二重構造だとか、そういうものが一切ないですよ。でそういうものが一切ないところで反応する心を何とかしようよねってしたら、もう泥沼に陥ってしまう。そしてそういうものが一切ないところで罪を何とかするためにパニッシュするっていうことをしたら、また泥沼ですね。ですか。はい。でそれで、このパニッシュメントっていうなった時に、誰もが知ってるねテキストがありますよね。ここをねちょっと読みたいなと思いますね。ヨハネによる福音書の、8-1 ですね。イエスはオリーブ山に行かれた。オリーブ山っていうのはね、キドロンの谷を隔ててエルサレムの東側にある海抜814メートルの山だそうです。あ、もうすぐ隣にあるんだ。はい。朝早く再び神殿の境内にお入りになった。すると民衆がこぞっておそばに寄ってきたので、腰を下ろして教え始められた。
立法学者とファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まったのです。モーゼは立法の中でこのような女は石を投げつけて殺すようにと私たちに命じています。ところであなたはどう考えますか。こう言ったのはイエスを試みて、訴え出る口実を得るためであった。イエスは身をかがめて地面で指で何かを書き始められた。しかし彼らが執拗に問い続けるので、イエスは身を起こして仰せになった。まあ、ここが一番有名なところですね。あなた方のうち罪を犯したことのない人がまずこの女に石を投げなさい。そして再び身をかがめて地面に何かを書いておられた。これを聞くと人々は年長者から始まって一人また一人と去っていった。そしてイエス一人が真ん中にいた女と共に残られた。イエスは身を起こして仰せになった。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。彼女は、主よ、誰も定めなかったですね、と答えた。イエスは仰せになった。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。そしてこれからはもう罪を犯してはならない。はい、ここですね、有名なとこね。はい、ね、今言ってるのは反応する心が悪いよね。だから反応しないように頑張ればいいよねっていう方向で行ったときに、どうにもならないところまで追い込まれていく。で、それを追い込ませないためには、まあ適当にごまかすしかない。どうするかって、まあ一番簡単な方法は未来へ逃げるという方向ですね。まあ今はどうしても反応しちゃうけれども。まあ、一生懸命やってれば反応しなくなるだろう。いつ未来はっていう話ですね。で、未来に逃げようと思ったら、まあ逃げられないことはない。で、まあそれで大体みんなごまかしちゃうわけですよ。ね、で、それでも未来へ逃げないで、今本当に反応する心をもう召し尽くそうってね、頑張っちゃう人も当然いるわけ。で、それは なぜかって言ったら、やっぱり、よっぽど追い詰められているからですね。まあ、なんていうか、まあ普通の人は反応して苦しみを生んじゃう。まあそれはそうだよね、だけどちょっとやっぱり反応しちゃうよね。で済んじゃうわけですよ。だけどある人にとってはこの反応してしまうことの苦しみというのがあまりにも辛すぎるので、なんとかしてこの反応を止めるぞって本気になって止める人も出てくるわけなんですよ。わかりますかね。で、本気になって止めようとして、それでも止まらないから、いや本気になって反応する心を取り除こうとする、なくそうとする人が当然出てくるわけ。世の中には、1000人に1人かそこらぐらいはねそんなこの反応しないように反応しない練習をする人たち全てがそういうのわけないんですよ。そんなわけないわけ。だけども何百人か何千人かに一人ぐらいはそれを極端までやる人が当然出てきて、でそれをすると家が空っぽになったところに悪霊が押し寄せてくるっていう結果を生んでしまうわけね。でそれと同じように、じゃあこの罪っていう問題は一体どうするの。これはまあちょっと問題は重すぎるんだけども、まあちょっとこの範囲で考えましょうね。で今どういうことかっていうと、今いかにも誰の目にも明らかな罪を犯した、人が、まあ、いるわけですよね。だからこれはか、まあ、貫通だな、何だっていいんですよ。これは何でも、ね、 で、まあそれをわざわざ選んだって、まあ、いろんな理由があるんでしょうけれども、だからもうこの罪を犯した人の周りにはたくさんの人がいて、みんながパニッシュをしたがっている、ね、なぜでパニッシュね、罰することが正しいことだと信じ込んでいるからですね。でまあ確かに、この罪はそう当然だからパニッシュするのも当然だよねって話になる、ね、でだけどここでイエス様が全然別のところから、切り込まれたわけですね、どういうことかというと、あなた方のうち罪を犯したことのない人がまずこの女に石を投げなさいってね、言われてる。そうすると何が見えてくるかっていうと、この女性だけじゃなくて、この女性一人が罪を犯したではないってことね。我々全員が多かれ少なかれいろんな罪を犯している。でそれがたまたまバレなかったっていうだけの話 でこの女性の場合はたまたまバレちゃったっていうだけの話で、ね、だからそうやって何が見えるかっていうと、すべての我々がたくさんの罪を犯し続けているっていう現実が見えてくるわけね。だからとてもじゃないけども、私は無罪でこの女性だけが有罪で、だからこの有罪な女性を罰しようなんてことはできるわけがない、できるわけがないんですよ。それと同じように我々の心は反応してしまう、ずっと反応してきた、だからその心を反応しないようにしようなんてことはごめんなさい、無理なのよ。それを無理やりやろうとすれば心を殺すしかなくて、で心を殺しちゃった場合にそのエンプティーになった部屋には悪霊が押し寄せてくるっていう話で、だからまあ結局何もそれはできないってことね。だからその反応する心とか、罪を犯してしまう、我々のそのレベルを何とかしようっていうことは無理だって話なんですよ。これはいいですか。だからこれは、ここら辺はね、浄土系の仏教の人たちが一番はっきりとしたことを言っていて、つまりもう簡単で自力は無理だよねって、それに尽きるわけなんですよ。本当に自力で何とかしようっていうことは無理だ、どこをどう頑張ったって無理だっていう、反応しないようにしようとしても罪を犯さないようにしようとしてもそれは無理だよね。ね、この、自覚がまず最初の第一歩なのね。ですか。でそれなのにまるでそれができるように言うのはちょっと甘すぎないっていう話なんですよ。だから考え方を持てばね、自分がしっかりすれば反応しない心ができるわけがないでしょうっていう話ね。でこのけしからん女性を罰して、ね、自分は絶対に罪を犯さないんだなんてできるわけないでしょうっていうね。私らも散々罪を犯してきたし、でこっから先も罪を犯すだろうし、ね、だからそういうのは自分の力で自力ですね、自力でどうにかできる世界の話ではないっていうことですね。でこれがまずこの 2.0 が終わらせるための第一条件なんですよ。要するにこれ無理だったよね、無理だから 当然自分を罰するじゃないですか。そして罰する心っていうのは自分にだけ向かうんじゃなくて必ず他人に向かいますからね。まあなんていうかな、先週の座禅堂もヴィパッサナセンターもの、あの瞑想どうも前大体みんな なんかイライラしててね、イライラしてて、まあ、誰かちょっとでもあの音を立てたりするともううるさいとかね、なんとかやっちゃって、まあまあもう同じ風景なんですよ本当に。だからそこにはあのお互いを認め合うとかねのがなくて、まあ、ちょっとでもなんかヘマしたらすぐに攻撃を仕掛けてくるっていうね、そういう雰囲気がありありなのね。要するにそういう多罰ですね、他を罰するっていう、ね、ですか。でそうである限りはどうにもならない。じゃああとはただ気づくっていうことだけをしていけばいいのか、ね、特になんかちょっと足りないんじゃないのっていうのがある、ね、で、このなんていうかな、まあこの間ね松田神父が、これミサでこれ読まれて、でその後増田さんが講話されて、ああ面白いなと思ったんだけども、まあ例えばこの女性ですね、この女性、まあ、イエス様に罪を定められなかったね、まあはっきり言って殺されるところを助けてもらった。じゃあこの女性はこの後どうやってどういう人生を送ったのかってね、非常に興味ありますよね。で、まあ、増田さん言われてたんだけど、私はねそれと一緒にこのね、こうイエス様にそれを指摘されて石を投げられなくなった人、それが年長者から、一人一人消えてったっていうね。まあそこで年長者、なぜ年長者かっていうとあのもう長い間生きてきたから当然たくさんの罪を犯してるね。若い人だったらまあ自分はまだ罪を犯してないのでのんきに言えるかもしれないけども、年長者はさすがにそこは言えないからですね。だからまあ年長者からっていう、なってるんでしょうけども、あの私が興味があるのはこの石ころを投げたくてしょうがなくて、でもイエス様にそう言われちゃったら投げられなかった人たちがその後どうなったかっていう話で、でまあ一つはね、多分あの投げられなくて悔しい、あの女殺したかったのになんて思っていたかもしれない。だけども私はそうじゃないと思うのね。その時にこのお互いに、この女性だけじゃなくて全ての人間が罪を犯しまくっているっていう現実が見えたときに、それはもう実はその場所から離れているのね。で、まあもちろんイエス様がそういうことを言われたのは、罪を犯す場所から離れていたから、人間というのは罪を犯している姿が非常にきれいに見えたでしょうけれども、でイエス様にそう言われることによって言われた人たちも一気にこの人間全員が罪を犯している場所から離れた。まあ知らないです。どうなったかね。だけども我々だったらば、なぜそういうかという、まあじゃあ本当にこの人たちどうなったかそんなの知りようがないけれども、でも我々だったらば我々は知ってるんですよ。反応しないことは できないよね。で反応しない、反応する心を取り除いたらそこには悪霊が入り込んでくるよね。だからどう考えたって、反応する心をやめることはできないよね。自分の力でって分かった時にとんでもないことが起こるのね。これは完全に敗北じゃないですか。これは自分の敗北ですよね。だから自分がそういう考えを持ってと考え方を変えればいいとかね、そんな話であるわけがない。だから完全にここで私は完全降伏せざるを得ないんですよ。でこの完全降伏するためにはやっぱり時間がかかって、この平成っていう時間、まあ31年間だけども、まあそのうち 2.0 が入ってきたのみんな二十数年間ですね。この二十数年間っていう時間は私はもう十分に長いと思うんです。ロングイナフだと思います。何をするために？絶望するために。自力ではどうにもならないんだっていうことを本当に絶望するために、ね、でその時に我々はとんでもないことを知るのね。自力によって反応する心をどうにかすることはできなかった。どうにもできなかった。で完全に我々は完全降伏するわけ。で完全降伏した時にとんでもない光景が見えてくるんですよ。とんでもない光景が。どういう光景かというと、次あるのね。これもそのまま続きなんですよ。もう罪を犯してはならないよってね、このイエス様が彼女に言った後で、イエスはこの世の光。再びイエスは人々にこうお話になった。私は世の光である。私に従う者は決して闇の中を歩くことなく命の光を得るであろう。するとファリサイ派の人々はイエスに、あなたは自分のことを自分で証し証明 しているのですか。まあ、だから他人によってじゃなくてね、あなたの証は真実ではないと言った。だから要するに、あなたはただ実証してるだけでしょって話だからイエスは彼らに答えて仰せになった。たとえ私が自分のことを自分で証しするとしても、私の証は真実である。私は自分がどこから来たのか、またどこへ行くのかを知っているからである。しかしあなた方は私がどこから来てどこへ行くのかを知らない。あなた方は肉に従って裁いているが、私は誰をも裁かない。これすごくないですか。あれ誰しかしもし私が裁くとしても、私の裁きは正しい。私は一人ではなく、私を使わしになった父と共に私はあるからである。あなた方の律法にも、二人が行う証は真実であると書いてある。私は自分のことを証しするものである。また私をお使わしになった父も、私のことを証ししてくださる。すると彼らはイエスに、あなたの父はどこにいるのかと言った。イエスはお答えになった。あなた方は私をも私の父をも知らない。もしあなた方が私を知っていたなら、私の父をも知っているはずである。これはイエスが神殿の境内で教えていたとき、宝物庫のところで語られた言葉である。しかし誰もイエスを捉えなかった。またまだイエスの時は来ていなかったからである。はい、いいですね。だからここで、まあこれちょっとイエス様のことはちょっと置きますけど、まあいや、まあね、要するに、今いい、我々が自力で生きている場所があるわけで、そこは苦しみの場所。それも私が 苦しみを作ってしまう場所なんですよ。他の誰でもなくね、私のこの反応する心がね、ですか。でその反応する心が悪いよねって言って、でその反応しなければいいよねって一生懸命やっと苦しみの元が分かったから、じゃあ反応しなければいいんだ、じゃあ反応しないようにするぞって頑張って頑張って頑張ったんだけども、どうにもならなかったね。もうお手上げじゃないですか。せっかく苦しみの本質が分かって、せっかく苦しみの原因が分かって、せっかくこの原因を止めれたら苦しみから逃れられると分かったのに止められないっていうね、もうアウトじゃないですか、完全にね。ですか。でもこれをちゃんと見ることが 2.0 の最終目的だったんですよ。 2.0 の目的は反応するのをやめるのが目的ではなくて反応しまいとしたときに、それはどうにもできないんだってことを発見することが目的だったわけね。じゃあその時に何が見えてくるかというと、この世の光であるね、イエスはこの世の光である、どういうことですか。で、暗闇と光があって、だから光っていうのは暗闇には属さないわけね、所属しない。この我々が自力で生きている世界というのは暗闇なんですよ。で、暗闇の原因も分かったんですよ。だけどもどうにもならなかったんです。どうしようもないじゃないですか、そんなのね。なんだけども、そんなこととは一切関係ないところに光があるのね。光があるんですよ。今はイエスを使われた父っていうね、いう表現をとってますけども、光があって。で、この二つの次元っていうのは完全に断絶してるわけね。ですか。で、この今までの、反応しない心を何とかしようとした次元ではもうどうにもならなかったんだけども、もう一つの次元があって、もう一つの次元に、まあここでは何て言ってたっけ、私に従う者は決して闇の中を歩くことなく命を光を得るであろうっていうね、まあだからイエスを信じるとか従うとか、まあ、いろんな表現が当然あるでしょうけども、まあそれは入り方としてね、そうで、でそうすると我々はこの全く違う次元の中に入っていける。浄土仏教的に言えば弥陀の誓願によって我々はもう最初から救われている、ね、この二重構造ですね。どうしようもない私、自力でによってはどうにも救いられない私と、そういうことは一切関係ないところでもうすでに光の中にいる私ね、この二つなんですよ。で、汚れとか罪とかっていうのは全部この自力の世界の話であって、だからこの私の自力によって、汚れがきれいになるわけでも罪がきれいになるわけでもなくて、で我々はこの別の次元へ行かなきゃいけなくて、でもこの別の次元というのは我々が何かに帰依をした時にもうすでにそこにいるっていう、そういう場所なのね。ですか。でそこに行くにはやっぱりいくつかの条件があって、一つがまあ帰依をするっていうことですね。一つは全てを自力を手放して帰依をする。だから非宗教的マインドフルネスというのがどれほど恐ろしいか分かるでしょう。科学的ヴィパッサナというのがどれほど恐ろしいか分かるでしょう。 ブッダに敬意をしないヴィパッサナというのはどれほど恐ろしいか分かります？恐ろしいんですよ。だけども平成の時代はしょうがなかった。なぜ？平成というのは非宗教的な時代だったから。非営をすることがみんな大嫌いだったから。この俺が頑張れば考え方を変えれば、反応しなくなると本気で信じてた時代だから、ね、俺が頑張れば平静さで、全てを観察できると本気で信じてた時代だから。できるわけないですよそんなことが、ね、できるわけないってことが平成の終わりにはっきりして、で自力で完全に我々は、敗北して完全降伏して、でその時に我々はあるものに帰依をする。でクリスチャンの人だったらイエス様にね、浄土部系の人だったらは阿弥陀様に帰依をして、我々はその世界に入っていく。入っていったらそこには、そこは光の世界であり慈悲の世界である。そしてそこにあれだけ欲しくてでも絶対に手に入らなかった反応しない心があるんですよ。そこで反応するわけないじゃないですか。そんなもんそこまで行ってね、もうそこではウペッカが存在している。でそこでのみ我々は、反応しないってことができて、ウペッカってことが実現して、反応せずに観察するってことができて、でそしてそこでのみ我々は慈悲ってものを持てて、ね、そういう話になってくるわけね。ですか。そこを間違えないでいただきたい。ですか。だから、みんな第五図へどうやって入るんですかってね、まあ そのためのワンダーメソッドはき用意しているんだけども、ちょっとねそれだけでちょっと無理で、だから要するに考え方とかメソッドだけではちょっとやっぱ無理で、一番大事なのはそういうふうに帰依をすること。だけど帰依のするで、ここでね患者性っていうのが出てくるのね。患者性どういうこと？もう患者だから追い詰められているから、もう自力ではどうにもならないから、だからもう私はもう負けました、完全降伏します、だから負けなきゃしょうがないってことなの。本当に負けてなんぼの世界だから宗教っていうのは。で負けてなんぼの世界の人が勝利者になるって本当不思議な世界じゃないですか。なんか一生懸命頑張って自力で頑張って勝利しましたっていう、ね、普通はそうですよね。スポーツの世界だろうが何だろうがね、一生懸命受験勉強頑張って、ね、一流大学に入りましたとかね、一生懸命野球して、ね、高校野球で優勝しましたとかね、もう普通そういう世界ですよね。一生懸命頑張って、ね、ついにね、事業を起こして、ね、成功しましたとか、普通そういう世界ですね。だけど宗教は全く真逆で、自分はとにかく負けた、どうにもならなかった、ね、っていうことなのよ。あ、だから結局ごめんなさい、負けてないんだわ。本当に負けてないから当然なんか自分でできるように思っちゃうわけね。だけどここで人生完全に負け切ってっていうのは 何もなんかね、受験失敗しましたとか失恋しました、そんな話こと言ってんじゃないですよ。そんなことは一切関係ないわけだっけね。そうではなくて、この自力ではどうにもならないよねっていう完全に負け切った時に、我々はあとはもう帰依するしかないじゃないですか。だから患者性のない宗教なんてありえないんですよ。ごめんなさい、悪いけども。なぜ？患者っていうのは何？負けた人じゃないですかね。 患者っていうのは要するに負けた人なのね。完全に負けた人なんですよ、ね、負けた人を患者って言ってるわけ。だからもうどうにもならないんですよ。私が反応しない心を作れるわけないだろうってね、私が慈悲作れるわけないだろうってね、いうふうに完全に負けた人なんですよ、ね、で完全に負けて全てを捨てて全てを降伏して、そして完全に帰依をした時に完全に、まあ、イエス様的に言えば私に従う者は決して闇の中を歩くことなく命の光を得るであろう。でイエス様に完全に帰依をする。なぜ？もう私一人ではどう頑張ってもどうにもならないからなんですよ。からなのね。でイエス様に帰依をする。阿弥陀仏に帰依をする。ね、ことによって我々はその世界へ入っていける。だからまあワンダーメソッドだとね、体のピリピリを感じてもらわないと何も始まらないんだけども、ピリピリを感じない人がまあいて、でそれに対する答えは私はまあ too strong thinking mind ってね、強すぎる thinking mind だって言ってたんだけども、ちょっとそれまあそれもそうなんだけども、やっぱり自力を捨てていない、完全に負けていない、ね、まだどうにかなると思っている。でまあワンダラメソッドは一応メソッドって言ってるけども、なんていうかな、何にもなしにこのメソッドを使えばいいよねって、そんなこと言ってないですよ。でこのメソッドがメソッドとして成り立つのは、まず帰依があってから、帰依のためにはまず負けを認めてくださいってことなんですよ。だからまずは負けを認める、自力ではどうにもならなかったっていう負けを認める。でもうあとは帰依をするしかないってところまで追い詰められて、そこで我々は初めて大きなジャンプができる。だからさあジャンプしましょうってね、別にバンジージャンプじゃないんだから、そんな自力でできるようなジャンプじゃないんですよ。要するに負けるってことがジャンプなのね。負けきるってことがジャンプで、でそうした時に我々は不思議なことにあちら側へ飛べる。でワンダラメソッド的にはまずは負けきることで、飛ぶことで我々の体自身が変わる、微細な身体に変わる、隅々まで、ね、でそしてそれで準備して、我々はその向こう側にいらっしゃる阿弥陀仏に帰依をするから、我々自身が慈悲になる、ね、そして我々は自身が慈悲になって、自分や友達やニュートラルな人や昔の嫌いな人や、そして生きとし生けるものに対して慈悲を送れる。なぜ？私がもうすでに阿弥陀仏の場所にいるからですね。なぜ？私は負けたから、負けて帰依をしたからなんですよ。でその時に、はい、ヴィパッサナの人があれだけ欲しかった、好き嫌いなしに観察するっていうことがもうできるに決まってるでしょう、ね、だからヴィパッサナの人が欲しくて欲しくてたまらないものは、ごめんなさい、今の皆さんにはできません。それはあなたの努力の問題じゃない、努力の時間の問題でもない、とにかくあなたはできないの、諦めてください、負けてください、負けを認めてください、ね、で負けを認めて帰依をした時に、我々は向こう側へすでに飛んでいる、ね、そういう話です。でだからそのみんなでもう負けを認めようっていうのが、我々の私の提案で、ね、平成の終わりに、ね、平成になって、この平成さで観察するヴィパッサナを学んで、一生懸命、反応しない心を作ろうと一生懸命頑張ってきたけども、やっぱりとうとうできませんでした。自分の心がどんなに頑張っても反応してしまいます。 でその反応する心を捨てちゃうと悪霊が襲ってきます。もう私はお手上げです、何にもできません、すいませんと帰依をした時に我々は阿弥陀仏のとこへいる、我々はイエス様の光の中にいる。そしたらもう闇の中を歩くことはない、ね、そしたらじゃあそれをどうやって証明するのって言ったらね、もうイエス様言われた、父のもとから来たからね、私と父もそれだけね、もう十分ですよ。実物さえ分かれば今さら何も証明する必要ないです。まあもちろんユダヤの中ではね、誰ね、いろんな証明とか必要だったんでしょうけどもね、じゃないと自称なんとかわけわかんないのいっぱい出過ぎちゃったんでね。だけども我々はもうまあ、この間の神釈寺でも、なんかちょっと疑われちゃったけども、まあこれはこの光の中に入ればこの光は実在だから、皆さんはもう今更何かを証明する必要はもうないです、もう明らかですね。はい、だから、この自罰と他罰のヴィパッサナはもう平成のとともに終わりにしましょう。そして負けを認めましょう。我々はヴィパッサナできなかった、どんなに頑張ってもヴィパッサナできなかった、それ認めようよ、ね、で上で、全てを捨てて帰依をした時にあら不思議ね、私の本当の名前が阿弥陀仏であった、ね、まあ、こういう言い方引いちゃうかもしれないけども、ね、阿弥陀仏って他人によって私が救われたって話では、まあ、実はないっていう話、ね、まあ、ここら辺ちょっと微妙だからいろんなニュアンスがあるから、まあ、ここはまあそんなに踏み込まないですけども、その時に自力の心が落ちて、まあ、絶対他力ですね。だから絶対他力のヴィパッサナに当然なってくるんですよ、ね、だから平成から令和にかけては、まあ、自力のヴィパッサナが敗北して絶対他力のヴィパッサナが始まるっていうことですね、それをこの平成の時代 2.0 をやってきた人たちに広く呼びかけたい。もう我々は負けたんだから負けを認めようよ、ね、でその上で絶対他力のヴィパッサナをしていこうっていうね、そういう呼びかけですですか。はい、じゃあ、もう平成の終わりに象徴的な出来事がねたくさん起こって、もう大体今私が総括したのでいいんじゃないですかね。どうでしょうかね、平成時代 2.0 のヴィパッサナをマインドフネスをやってきた人たちに私は問いかけたいんですけどもね。はい、そしたらもうイエス様と一緒に光の中を歩けるし、阿弥陀様と一緒にお浄土へ行けるし、ね、で皆さんがあれだけ喉から手が出るほど欲しかった、反応しない心も平静さで客観的に観察することも完璧にできます。はい、じゃあここまでですね。来週はね目黒でやりましょうね。あ、修正無編成画のね、修正無編成画の煩悩無尽誓願談、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、修行無変誓願道、誓願談、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、修行 談法門無量誓願学仏道無上誓願学